それではルツ記の3章を開いてください。ルツ記3章です。前回が、ルツがボアズの畑で落ち穂拾いをしているところで、終わりですね。でそれが続いたのが、この大麦の刈り入れと小麦の刈り入れの終わるまで、ということで書いてありましたが、この大麦が、この4月ですね。そして小麦がもう6月ぐらいですね。ちょうど大麦の刈り入れが初穂の祭りという、この杉越の祭りの3日目の祭りであって、小麦が、この五旬節ですね。小麦の初穂が五旬節で神に捧げるわけですけれども、まあ、そういうことで、まあ、順調にですね、ボアズの畑のところで落ち穂拾いをしていたところを、この姑ナオミがルツに語り始めるわけですね。3章をご覧ください。1節ですが、姑ナオミは彼女に言った。娘よ、あなたが幸せになるために身の落ち着くところを私が探してあげなければならないのでしょうか。ところであなたが若い女たちと一緒にいたところのあのボアズは私たちの親戚ではありませんか。娘ルツに対して幸せになるために身の落ち着くところ、わかりますね。身の落ち着くところ、夫を得るということですね。すぐ分かると思います。休むところと訳すこともできる言葉で、実は同じ言葉、同じ表現を、一章の9節でも、このルツとオルパに、ナオミがモアブにいた時に話していました。それぞれの夫の家で平和な暮らしができるように主がしてくださいますように。このように夫を得るということが、このルツが、女性としてのですね、この基本的な欲求が満たされている、あるいはこの、そうですね、この女性が女性としてこの持っているものがですね、そこで満足される、満たされる、守られて養われて愛されていく、これが休む、身の落ち着くという、意味に、なるわけなんですね。今皆さんの中でも必ずしも結婚しているわけではない人がいますけれども、けれどもですね、この欲求というのは実は人間全てが持っていまして、男も含めてですね。そして、この特にキリスト者、イエス・キリストを信じて共に集っているところの教会が持っている基本的な欲求なんですね。安息を得たいと思って、私たちは、いつも、この、乾いているわけなんです。ヘブル人への手紙の4章の11節に、ですから私たちはこの安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順の霊に習って落伍する者が一人もいないように使用ではありませんかって言ってるんです。この安息というのが天の話ですね。天国の話です。イエス様が戻ってこられて、教会がイエス様に会って、そして共にいるということが安息なんだよって言ってるんです。そこまでは安息じゃないんですね。もちろんイエスキリストにあって私たちはこのようにして礼拝で集まっているわけですから、安息を霊的には得ることはできるんですけれども、究極の安息というのは天において与えられるものです。だから思いません？なんか休みたいなって思って、バケーションに行ったりですね、いろいろするんですけれども、私はふと思うんですよね。でも休まらない、何かなって言ったら、あ、天が究極の安息なんだ。そこまではこの努力しなさいという言葉が書いてあるように、本当にこの信仰を持って忍耐をしていくんだということがわかるわけなんですね。そして続きをお読みしますが、 ちょうど今夜あの方は内場で大麦を振り分けようとしています。あなたは体を洗って油を塗り晴れ着をまとい内場に下っていきなさい。しかしあの方の、食事が終わるまで気づかれないようにしなさい。あの方が寝るとき、その寝るところを見届けてから入っていき、その足のところをまくってそこに寝なさい。あの方はあなたのすべきことを教えてくれましょう。ルツは姑に言った。私におっしゃることは皆いたします。求婚するように、プロポーズするようにルツにナオミが言いつけました。で、場所は大麦の刈り入れの内場のところ。まあ、聖書時代には内場っていう言葉ですね、聖書の中にたくさん出てきますが、これちょっと盛り上がったところにこう平らになっているところです。これ内場にしてましたね。そして収穫をまず刈り入れをした後に脱穀をするわけですよ。叩くんですよね。その後にですね、この振り分けっていうのをするんですね。空に上げて空気に上げたら、そしたら種は落ちるけれども殻だけが風によって吹き飛ばされていくというその場面がですね、もう聖書の中にたくさん出てきますが、バプテスマのヨハネはですね、この神の裁きのことを殻と麦にですね振り分けられるって言ってですね、殻は火に焼かれてしまう、地獄に行くって意味ですよ。そういうことを言いましたけれども、今そこに、まあ、その時期なので、そこでこのボアズが、まあ、寝るんですね。自分の家に戻らないんですよ。収穫畑でこの刈り入れをしているときはですね、この麦がこう積み上がっている状態のところに、で寝る。どうしたら盗賊がね、泥棒入らないように、盗まれないようにですね、守ってるわけですよ。まあ、そのところに行って体を洗って上油を塗り、ハイゲーマという内場に行ってくる。すごい。そしてその人のところにね、寝なさいと。で、これはね、性的な意味含まれません。これは法的な意味が含まれます。これがまあ一つの行為がですね、私はあなたと結婚をしたいですという意味になるわけなんですね。で、ここでですね、初めて、この外見を整えなさいというこの、ナオミの命令があ るわけです。体を洗って油を塗り晴れ着をまとい内場に下っていきなさいと、美しく着飾りなさいと。でもルツを見てますとどうですか。ルツはその前に内なる美しさを持ってました。彼女は真実な愛、姑に尽くす愛を持ってついてきて勤勉に働いていて、そしてボアズに声をかけられたらもうボアズを見ることができないほどですね、ひれ伏して本当純真でした。この内なる美しさを身にまとっていて、かつ今男の人の前で美しく着飾るというですね、ことをしていますね。で、これがですね、実は教会においての女性たちに対する命令になっていますですね。こう書いてあります。第一ペテロの3章の3節と4節に、あなた方は髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を着飾るような外面的なものではなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値のあるものです。で、これを読み間違える人がいるんですね。教会の中にはあるんです。化粧をしてはいけないとかですね本当に化粧をしないグループもあるぐらいで、そういう意味ではないです。化粧をするなと言っているのではなくて、とかく間違いがちな女性にこの外側をきれいにするよりも、キリスト者がキリスト者としてですね、輝くことができる内実の美しさ、これを求めなさいということであります。まあ、でもね、今はこうやって外なる美を求めて、それ気にしないっていうのもまた私は問題だと逆に思ってますね。神様が与えてくださった、特に結婚をしようと考えている人は、神様が与えてくださったですね、このものを使って美しく着飾っていく必要も出てくるわけですね。で、そして 3章の6節で、結婚した人もちゃんとやってくださいですが、3章の6節で、こうして彼女は内場に下っていって姑が命じた全てのことをした。ボアズは飲み食いして気持ちが良くなると積み重ねてある麦の端に行って寝た。 それで彼女はこっそり行ってボアズの足のところをくるまくってそこに寝た。夜中になってその人はびっくりして起き直った。なんと一人の女が自分の足のところに寝ているではないか。彼は言った。あなたは誰か。彼女は答えた。私はあなたの橋ためルツです。あなたの覆いを広げてこの橋ためを覆ってください。あなたは買い戻しの権利のある親類ですから。このルツって私なんていうのかな、不思議っていうか純真だなって思うんですね。ナオミに言いつけられた通りに行ったので直球ですよ。もうそのままあなたは私の橋ためを覆ってください。これは結婚してくださいっていう意味ですが、ね、この前、2章においてボアズがルツに対して祝福の言葉を述べたんですが、2章の12節であなたがその翼の下に酒どころを求めてきたイスラエルの神、主から報いがあるようにって、この翼の下に行くことと覆うことはさっきのね同じヘブル語が使われています。同じ言葉になっています。ですからボアズがルツに、ね、この主からの守りと養いと、この分かりますよね、翼の下ってこれすごいこう本当にこのか弱い人をこうかくまうみたいなですね、そういう意味合いですよですね。そして覆う、そしてそれをボアズが祈ったんですけれども、祝祷したんですけれども、今ルツがじゃあそうしてくださいよあなたがってこう言ってるわけですよ。つまりここには秩序があるんですよ。第一コリントの11章の3節に書いてありますが、すべての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神です。ここですね、もちろんですね、男と女はキリストにあって一つなんです。救いにおいて霊的な、内実実質において、男が優れているなんていうことはないです。むしろ一つにされました。すべての人が神の前で同じところに立っています。けれども具体的な生活の中でキリストを頭として生きていくということを神は結婚という制度の中でこれを何て言うのかな、モデルにさせていくっていうか、この見せていくということで男と女の関係、そこにあるのが女の頭が男なんだよという秩序があるんだという話なんですね。もちろんですね、ここには前提があります。キリストが教会を愛して命を捨てられました。そうですね、これエペソの5章に書いてありますけれども、それと同じように夫は妻を自分の体のように愛しなさいと。それがあるからこそ妻が夫に従えるわけですよね。であるクリスチャンの、この友人、私の友人のブログにですね、その書いた記事にコメントがあって、まあある姉妹ですね、女性の方が夫のことを頼りにならないって書いちゃったんですよ。で優しく諭していました。事実そうであっても父親の威厳を落とすことを公の場にしてはいけないと思います。夫父親は頭であるキリストの象徴です。どんな間抜けな夫父親でもその立場役割のゆえに尊敬した方がいいですよ、まあ、その後で謙虚ですね、謙虚になって あのまずかったって書いていましたが、夫を敬うというのはその人の人格が優れてるからじゃないんですね、ではなくて神がその夫を与えられたんだと。神の権威に従うから従って敬っていくわけです。もちろん逆もしんなりです。夫が妻を公の場で引き落とすような言葉、これ自分の体を引き落とすようなものです。さっき自分の体のように愛しなさいって、これあのエペソの手紙にありますよ。養って愛していきなさい、自分がですね、自分の体をきちんと愛して養っていくのと同じように妻を愛しなさいと。ですから、この妻を貶めるようなことも決していけない。そして この後のボアズの行動がやはりすごい。結婚を希望されている方は本当にこういう男の人を探してくださいですね。第一声は主があなたを祝福されるようになんですね。10節、するとボアズは言った、娘さん、主があなたを祝福されるように、あなたの後からの真実は先の真実に勝っています。あなたは貧しいものでも富むものでも若い男たちの後を追わなかったからです。男としても優れているし、また霊的にも優れている人です。男としてというのは、彼女はこの行動というのは非常に大胆な行動ですけれども、考えてみてください。これで断ったら大恥ですよ。で、次の恐れてはならないって書いてあるんですね。もう震えてたと思います、彼女は。おそらく皆さん、女性の方、これもし自分がそうだったらっていうの考えてみてくださいよ。ものすごい大胆な行動ですよ。もう何の守りもないわけですよ。ここでその男の人に、お前なんかダメだって言ってですね、こう追い出されたらですね、もうこれは一生傷つく傷になりますね。ということをきちんと分かってる。彼女を褒めました。褒めましたと同時に、主が祝福されるようにと、彼は非常に霊的に敏感でありました。買い戻しの権利というのは神が与えてくださったものです。その神が与えてくださった権利にすぐにルツが応答して従っているという姿を見て、これは神がなされている技だということを察知したわけなんですね。そして、あなたの後からの真実は先の真実に勝っています。先の真実って何ですか？これは姑ナオミについていったっていう真実ですよですね。モアブの母の家に帰りなさいとナオミが言った時に、それでも私はついていきますと、あなたから離れることなど決してできませんと、あなたの民は私の民です、あなたの神は私の神です。そして落ち穂拾いをし、この姑を養っていった、扶養していった、これが先の真実ですけれども、今の真実、今示した真実はそれよりも勝っているよ。つまり自分の結婚人生を神が与えておられる掟に従って、買い戻しの権利ですね、それに従って生きているよ。だから真実を初めに示したルツなんですけれども、それを継続して示しているわけなんですね。素晴らしいですね。初めに真実があったけれども、後で偽りになってたっていうのよくあるじゃないですか。最後まで走り抜くことができない、初めは良かったのに後で。でもルツは、そうではなかった。で、理由がですね、若い者たちの後を追わなかったってあるんです。これかなり年が離れてました。ずっと娘さんって言い続けてるんですね、ボアズがルツに対して。ですから、なんか若い女の人って言っても、まあね、もう結婚してた人ですから、結構な年になってると思うんですけど、それでもおそらくボアズはですね、もうずっと年上だったかもしれません。年上だったわけですよね。で、どうですか、やっぱ若い男の人と結婚したじゃないですか。で、結婚を肉体的また感情的な側面によってのみ考える人があまりにも多い中で、彼女は真実を選び取っていった。主によって真実が何かを見極めていくことが必要になっていくわけですね。で、11節、さあ娘さん、恐れてはいけません、あなたの望むことは皆してあげましょう。この町の人々は皆あなたがしっかりした女であることを知っているからです。すごいですね、素晴らしい評判です。この町の人々っていうのは長老のことを意味しています。後で長老が出てきますけれども、ですから、この町のベツレヘムの町のですね、この高い地位にいる人たち、治めている人たちからも彼女がしっかりとした女であることが認められていました。ところで、確かに私は買い戻しの権利のある親類です。しかし私よりももっと近い買い戻しの権利のある親類がおります。今晩はここで過ごしなさい。朝になってもしその人があなたの親類の役目を果たすなら結構です。その人に親類の役目を果たさせなさい。 しかしもしその人があなたに真理の役目を果たすことを喜ばないなら、私があなたを買い戻します。主は生きておられる。とにかく朝までお休みなさい。結婚を快諾しております。それが可能であることをですね、しっかりとした女であることを知っているからだと。で、法律的に乗り越えなければいけない一つの課題があったんですね。もっと近い親戚がいるよと。だから立法に従えばその人が買い戻しますよと言うのであれば、ボアズは引き下がる必要があるんですが、主は生きておられると。だから主が御心であれば必ずこのあなたをめとることができるし、そうでなければそれもよしとし、良い計画を神様が持っておられるであろうということなんですね。で、次に14節で、こうして彼女は朝まで彼の足のところに寝たが、誰彼の見分けがつかないうちに起き上がった。彼は内場にこの女の来たことが知られてはならないと思ったので、あなたの着ている外套を持ってきてそれをしっかり掴んでいなさいと言い、彼女がそれをしっかり掴むうちに大麦6杯を測ってそれを彼女に負わせた。こうして彼は町へ行った。はい、夜の時には彼女を寝かせていました。で、これはなぜかと言ったら危険ですよ。夜に女の人が、畑からですね、町の中に戻っていったら、獅子の時代ですから覚えてますよね。危険ですよ。悪いやつがたくさんいます。でも同時に日が出てきて目で見える形、人の目に見える形だと、もう彼女が一体何してたのというひそひそ話がすぐに広まっていきます。ですからまだわからないうちにここまでやっぱり気を使っているわけですよね。そして街灯を持ってきて掴んでいなさいと言ってですね、大麦6杯で、これが仲介書を見ますと30キロ近い重さだったって言うんですね。ちょっと待ってよ、そんなに持てるのと。おそらく頭に乗せてあげたのかなって思うんですけれども、皆さん現代の女性は弱くなってますというかですね、ちょっと発展途上国に行ったら女性の人たちが市場からですね、買い物で頭に乗っけたりですね、平気でやってますよね。そうですね、いるよね。私もね、驚きましたよ。もう平気でも10キロ20キロのですね、このお米のですね、この袋とかですね、こう運んでるんですよ、女性の人がね。それを、この、まあ、彼女もやっぱり結構だから、昔の女の人っていうのは結構ムキムキマンだと僕は思ってるんです。こう触ったら硬いんじゃないかなっていう思うんですけれども、で、帰っていきました。で、彼女が姑のところに行くと、姑は尋ねた。娘をどうでしたか。ルツはその人が自分にしたことを皆姑に告げて言った。あなたの姑のところに素手で帰ってはならないと言って、あの方はそのこの大麦6杯を私にくださいました。姑は言った。娘よ、このことがどう収まるか分かるまで待っていなさい。あの方は今日そのことを決めてしまわなければ落ち着かないでしょうから。分かりますか、なんで大麦6杯を渡したのか。ナオミさん、私はあなたを養いますっていう意味です。ですか、結婚して、このだから象徴的な意味ですよ。結婚して私はあなたを扶養しますっていう意味です、ね、でそれをすぐにも察知したので、それで、今落ち着かないでしょうから、そのルツのためにこのことを早く処理したいとですね、この法律的な手続きを早く処理したいと願ったんですね。で、4章の1節、一方ボアズは門のところへ登って行ってそこに座った。ちょうどするとちょうどボアズが言ったあの買い戻しの権利のある親類の人が通りかかった。ボアズは彼に言葉をかけた。ああ、もしもし。なんかちょっと変な役だなと私は思うんですけど、なんか電話でね、普通もしもし言うかな、もしもし、こちらに立ち寄ってお座りになってください。彼は立ち寄って行った。それからボアズは町の長老10人を招いてここにお座りくださいと言ったので、彼らも座った。 これ行政の手続きになります。いいですか。門という言葉が出てきたときに、私たちの建物の門を思い浮かべないでください。今イスラエルに行ったら遺跡がいろいろ残っています。メギドに行ったりダンに行ったりするとですね、門というと部屋があるんですよ。だから城壁なんですね。まず町と言ったら、あの城壁の城のことです。当時ね、城壁のない町なんてないです。危ないですからですね。でその分厚いんですよ、城壁が。で門のところはもっと分厚くなってて、そして入るともう部屋がもういくつもあるぐらいのところなんですね。でそこに王が裁きを下すような座が、この遺跡が残っていたりですね、いわゆる行政の手続きをここで行って、一日そこでどうすべきかってことをいろいろ話したり、長老が話すところだったんですね。で今そこに行って10人の、すごいです、10人も招いてんですね。そしてこの証人として立てているわけですね。そこでボアズはその買い戻しの権利のある親類の人に言った。モアブの野から帰ってきたナオミは、私たちの身内のエリメレクの畑を売ることにしています。私はそれをあなたの耳に入れ、ここに座っている人々と私のための長老との前でそれを買いなさいと言おうと思ったのです。もしあなたがそれを買い戻すつもりなら、それを買い戻してください。しかしもしそれを買い戻さないのなら、私にそう言って知らせてください。あなたを差し置いてそれを買い戻す人はいないのです。私はあなたの次なのですから。すると彼は言った。私が買い戻しましょう。ここまで全部ボアズの計算済みです。爆弾発言を次します。そこでボアズは言った。あなたがナオミの手からその畑を買うときは、死んだ者の名をその相続地に起こすために、死んだ者の妻であったモアブの女ルツオも買わなければなりません。なんですよ。その買い戻しの権利のある親類の人は言った。私には自分のためにその土地を買い戻すことはできません。私自身の相続地を損なうことになるといけませんから、私があなたが私に代わって買い戻してください。私は買い戻すことはできませんから。と、分かりましたか。午前の礼拝の時に話しました。私自身の相続地を損なうことになる。なぜか、自分がルツの夫になるのであれば、エリメレクの名を名乗らなければならないんです。エリメレク家系ですよね。そうすると自分が持っている所有地までも、それがあのエリメレクのものになってしまう可能性が大なわけなんです。でこれも見通していて、この取引をですね行っていったわけなんですよ。でできないからボアズさんやってくださいと。もうボアズのねこの取引の仕方からもう、これ計算済みだなって分かったから、もうあなたやってくださいって、もうこれやるつもりでこう言ってきたんでしょうっていう分かってたんですよね。でそれで昔イスラエルでは、買い戻しや権利の譲渡をする場合、全ての取引を有効にするために、一方が自分の履物を脱いでそれを相手に渡す習慣があった。これがイスラエルにおける証明の方法であった。それでこの買い戻しの権利のある親類の人はボアズに、あなたがお買いなさいと言って自分の履物を脱いだ。なんかあのおかしな慣習に見えるんですが、実はですね、申命記25章のあの亡くなった者のためにその妻をめとらなければいけないっていうですね、掟の次にですね書いてあるんですね。8節から10節見ますけども、町の長老たちは彼を呼び寄せ、彼に告げなさい。もし彼が私は彼女をめとりたくないと言い張るなら、その兄弟のやもみになった妻は長老たちの目の前で彼に近寄り、彼の足から靴を脱がせ、彼の顔に唾きして、彼に答えて言わなければならない。兄弟の家を建てない男はこのようにされる。彼の名はイスラエルの中で靴を脱がされた者の家と呼ばれる。わかりました。ちゃんと家の、この名前をですね残すことをしない、だから恥を受けよっていう、恥を知れみたいな感じですね。まあでもね、ここではもう慣習が習慣化していまして、でかつ、これボアズがすぐにこのもうルツをね メトルということは分かってたので、それむごいことではないっていうのははっきり分かってたので、まあこれはもう本当に習慣的に、はいどうぞっていう感じで渡してるわけですよね。で、そこでボアズは長老たちとすべての民に言った。あなた方は今日私がナオミの手からエリメレクのすべてのもの、それからキルヨンとマフロンのすべてのものを買い取ったことの証人です。さらに死んだ者の名をその相続地に起こすために、私はマフロンの妻であったモアブの女ルツを買って私の妻としました。死んだ者の名をその身内の者たちの間から、またその町の門から絶えさせないためです。今日あなた方はその証人ですということで、ボアズは、大きな声でルツを自分の妻としたことを宣言しました。公の手続きですよこれ。そしてここで続けてルツのことをモアブの女と言っています。ですか、十節ですよ。モアブの女、ルツがどの出自であるか、出身であるかをはっきりと告げ、その中でかつイスラエルの家に彼女がいるということを明確にしたわけなんですね。で、これがキリストにあって神と持っている宣言でもあります。受けるに値しないものを神が与えておられるという宣言を神ご自身がしてくださっている。ローマ人への手紙の3章の24節で、神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのですと。いいですか、ちょうど今モアズがルツをこの目の前にしてですね、全ての人の前でこれは私の妻ですと言ってるのと同じようにですか、神が、父なる神が私たちを立たせ、キリストを信じる者を立たせですね、この者は無罪であると、正しいと宣言してるのと同じです。ですか、私たちの正しさが私たちの行いじゃないんだということです。罪人なんですよまだ。でも神がキリストによって罪の罰を代わりに受けるようにさせたので、罪は犯したものにもかかわらずみんなの前で宣言したんです。この認めるという言葉は宣言したという意味です。これ会計用語でもあるんですね。また裁判用語、法律用語でもあるんですよ。どっちもあるんですけども、この見なすとか認めるっていうふうに書かれているのは、宣言するというふうに言い換えるかもしれない。裁判所に皆さんがいると思ってください。ものすごい悪い罪を犯しました、殺人罪、被告席に立ってですね、でこれから何だっけ、判決を下す、明石清正は無罪である、うわーってみんな驚くわけです、ね、そして判決文を読みます。イエス・キリストが2000年前に十字架につけられ、清正の罪もその中に入っていた、もう罪は死刑として処罰されたゆえにって言って、もう、なんだっけ、あの法廷が終わったと。で私はもう呆然としてて、はあ、ちょっと待ってくださいよってね、被告の方からね、ちょっと待ってください、おかしいですよって、私だってあれやったんですけど、で誰も聞いてくれてないんですね、無視されてるんですね。裁判官取り言って、私終わったんですけど、あ何それって、もう何もやってないよこれが義と認められるというの、もともとの意味です。いいですか、でボアズがね、モアブの女ルツ、私の妻としました。そしてすると門にいた人々と長老たちは皆言った。私たちは証人です。どうか主があなたの家に入る女をイスラエルの家を建てたラケルとレアの2人のようにされますように。あなたはエフラテで力ある働きをし、ベツレヘムで名を上げなさい。また主がこの若い女を通してあなたに授ける子孫によって、あなたの家がタマルがユダに産んだペレツの家のようになりますように。祝福を受けましたが、これが予言にもなってますね。モアブの女ルツが ラケルとレアの2人のようになります。これすごい言葉なんですよ。ラケルとレアというのはヤコブの妻であって、ヤコブから12人の息子が生まれ、それが12部族になってたんです。だから子だくさんになるようにと言ってるのと同時に、イスラエルの祝福を受け継ぐようにっていう意味があるわけなんですよ。ですか。そしてもう一つが、これも極めて面白いですか、タマルがユダに産んだペレツの家のようになります。これはユダ覚えてますか。12人の息子の中のユダがいて、そのユダがちょっとこう信仰的に離れちゃったんだよね。イスラエルの家から、ヤコブの家から離れてカナン人と付き合い始めて、カナン人の妻を得たわけなんですよ。でそこでまた同じカナン人の中でタマルを自分の息子たちに与えたんですけれども、長男も死に、次男も死んじゃったんです。で三男がまだ幼かった子供だったんですよ。けれども2人とも死んだから、ユダはやべ、三男も死ぬと思うと思って、まだ大きくなってからね、結婚しましょうねとかって言ってごまかして、でも結婚させるつもりはなかったんです。だから悪いのはユダの方ですが、それでタマルがヤモメみたいになっちゃったんですよ。けれどもタマルはでも子を残したいということで、遊女の格好、売春婦の格好をしたんです。でそこに通りかかったのはなんとユダ本人、シュート本人です。そして当時はですね、夜になると日がもうライトも何もありませんからね、だからお前のとこ入りてえわとかつって、ユダがねタマルと寝たんですよ。で本人だって分からなくて、タマル本人だって分からなくてね、で何が欲しいんだって言うから、これお金ね払わなきゃいけないから、でそれでちょっとあなたのこの持ち物をね、これくだす、ちょっと預かってるから、そして後でくださいと言って、後でタマルが妊娠したって話をユダが聞いた時に、火で燃やせってこう言ったんですよ。殺せって言ったの。そしてタマルが、これを持っている持ち主が私のお客さんでしたってこう言ったんですよ。それがユダだ、ユダの所持品ですから、あの女は私よりも正しい。でそのタマルが産んだのがペレツだったんです。あともう一人双子いたんですけどね、ゼラフ、ね、だけどペレツの方がになるようにという、ことで、もルツにとっては2つの意味で類似性がある。一つは同じく異邦人なんです。モアブの女でしょ、ルツが。であっちはカナンの女なんですよ。でもう一つは同じようにその、やもめになっていて、そして義務を果たすその夫がいて結婚をすると、ということで2つの祝福を受けますようにということなんです。このペレツの子孫、ずっと読んでいくと、これがダビデにつながってきます。ダビデにつながってきます。いいですか。13節、こうしてボアズはルツをめとり、彼女は彼の妻となった。彼が彼女のところに入ったとき、死は彼女を身ごもらしたので、彼女は一人の男の子を産んだ。入ったっていう言葉ありますね。もちろんこれは夫婦の関係に入ったということですけれども、これが結婚の定義です。聖書の中では男と女が肉体的に一つになることが結婚の完成であります。つまり結婚しないでそういう関係を持っているということはありえないです。だから律法の中で必ず結婚しなさいということが書いてるんですね。今分けちゃってますけどね、肉体関係と結婚関係と分けてますけれども、神様のデザインはそうではありません。そしてですね、主が身ごもらしてください。これも素晴らしいですね。子を与えてくださるのは神ご自身ですね。で次に、女たちはナオミに言った。イスラエルでその名が伝えられるよう、今日買い戻すものをあなたに与えて、あなたの後を絶やさなかった主が褒めたたえられますように、その子はあなたを元気づけ、あなたの老後を見取るでしょう。あなたを愛し、7人の息子にも勝るあなたの嫁がその子を産んだのですから、ナオミはその子を取り胸に抱いて養い育てた。 どうですか、私ね、最初の学びの時にこのルツ記のですね、もしかしたらルツ記ではなくてナオミの記録じゃないかと。だから始めと終わりってのはナオミで終わるんですよ。始めがナオミで始まって終わりがナオミで終わるんですよ。ナオミは私を心よいもの、ナオミってのは心よいって意味ですと、呼ばないでくれと、マラ苦いと呼んでくれていました。夫を失い息子二人を失っていたわけですよね。苦々しいんですよ。けれども神はそれを快くしてくださった、報いを与えてくださった。これはナオミの子供でもあるんです。おそらくは養子縁組にしたかもしれませんね。そのままナオミの 息子というふうにですねしたのかもしれませんが、で大事なのはここに貫かれている神様の真理は、全てのことは益として働くんだということです。不幸に見えることも神はそれを使って益としてくださる、善としてくださるということなんですが、有名な御言葉をお読みします。もし知らない方はですね、8章の28節ですが、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを益として働かせてくださることを私たちは知っています。今あまり見ないでこう言ってるでしょ、覚えてるからですよ。これもう何度も何度も話してるし、皆さんも覚えてください。でもいいですか、大事なのは8章の28節です。ローマ、あ、ローマ、あ、言ってなかった、ローマね、あ、すいません、なんか頭では言ってたんですけども、ローマの8章の28節で、でここで多くの人が見落としている言葉があります。何か、神を愛する人々から始まっています。その人のためには全てのことを益として働かせてくださるんです。ルツがこのように最後がハッピーエンドで終わったのはなぜか、聖書を見ると新しい天と新しい地、天のエルサレムがあり、そこでハッピーエンドに終わっているのはなぜか、神を愛している人々がその通りになっていくと。だからちゃんと黙示録の最後にはですね、入ってない人たちもちゃんと書いてあるんですよ。そう、ここには入ることはできない、その人たちは第二の死を味わう火の池に投げ込まれているっていうですね、こともちゃんと書いてますね。ルツは神を第一としました。ですか、周りの環境や周囲の状況に世当たりのように動いていくのではなくて、そういう流れがあっても私は逆流を行きますよと、逆方向を行きますよと、神様を愛しているから、神様が大好きだからということで、一番にして生きてた神を愛する人々です。だから良くなるんです。だから逆に言うと、神の御心って何ですかって悩む時あるじゃないですか。悩まなくていいです。アウグスチヌスっていう人がこう言ったんですね、神を愛しなさい、あとは何でもやっていいよって神の御心は何か、神が何をお考えになっているのか悩むときはですね、自分が今神に愛されている、神に愛されているものとして生きているか、神が願っていることを行っているか、これさえやってればなんか間違ったとか、先週来られた兄弟もね、うまく仕事がうまくいってないっておっしゃってたんですけどもね、大丈夫大丈夫、神を愛しているのであれば絶対大丈夫です。でその失敗も必ず益にしてくださいます。ですか、だからこの業種に行けばいいんですか、あの業種に行けば、どっちでもいいんです、どっちでもいいです。でもそういうなんか示しがないんですけど、いいです、神を愛していればなんですね。で近所の女たちはナオミに男の子が生まれたと言って、その子に名を付けた。彼女たちはその名をオベデと呼んだ。オベデはダビデの父、エッサイの父である。オベデ、礼拝する者という意味です。素晴らしい名前ですね。そしてその孫がダビデです。ダビデ、彼は愛されたものという意味です。愛されたもの、 ダビデは神に愛されて神に知られた人でした。そして神は彼は礼拝をこよなく愛した人でありました。で最後18節、ペレツの家系は次の通りである、ね、さっき言ったペレツですよ。ペレツの子はヘツロン、ヘツロンの子はラム、ラムの子はアミナダム、アミナダムの子はナフション、ナフションの子はサルモン、サルモンの子はボアズ、ボアズの子はオベデ、オベデの子はエッサイ、エッサイの子はダビデである。はい、ここのダビデですけれども、ちょっと新約聖書の一番最初のページ開いてください。楽ですよね。新約聖書の一番最初、マタイですよね。マタイの一章の一節、私も開かなくていいです。でね、そこをね直訳します。新改訳はちょっとね違うんですよ。直訳するとダビデの子、アブラハムの子孫、イエス・キリストの系図になってます。なんでルツ記がこの言葉で終わっているのか、ダビデであると終わっているのかと言ったら、キリストはダビデの子になるからなんですよ。で、これを学ぶのはサムエル記です。サムエル記の具体的には第2に出てきますけれども、サムエル記でダビデが神様によって立てられて、そして王となった後に神がダビデに対して、あなたの世継ぎの子が私の国の王となると、ダビデの家に永遠の王が現れる、つまりメシア、キリストが現れるということを約束してくださいます。これがとっても大事になります。だからこのルツ記が単なる麗しい男女の贖いの物語にとどまらないんだということで、このちょっとした逸話が実はこの聖書の創世記から黙示録までの神様の愛による救いの計画、贖いの計画、人類に対する計画をこの表しているミニチュア版なんだということなんですよ。午前礼拝ではその創世記の話をじっくりと話しました。そしてまだ足りない部分があったんです。あれでもね、もう45分ぐらい話したんですけれども、で生産式だったからね。今度は黙示録をですね開いていただきたいんですね。黙示録のですね5章ですが、今使徒ヨハネ、これを記録している使徒ヨハネは天国に引き上げられています。天においてケルビムが神を礼拝し、また24人の長老がですね同じく神を礼拝し賛美をしていました。で5章の1節から読みますが、また私は御座に座っておられる方の右の手に巻物があるのを見た。それには内側にも外側にも文字が書き記され、7つの封印で封じられていた。また私は一人の強い御使いが大声で振り広めて、巻物を開いて封印を解くのにふさわしいものは誰かと言っているのを見た。しかし天にも地にも地の下にも誰一人その巻物を開くことのできるものはなく、見ることのできるものもいなかった。巻物を開くにも見るのにもふさわしいものが誰も見つからなかったので、私は激しく泣いていた。これむせび泣いたという意味になりますけれども、はい、今天にいて父なる神が座におられるわけですね。着座されているわけです。で巻物を右手に持ってました。巻物って皆さん見たことあります？こう巻いて、もちろん 巻いてある。昔は本じゃないです。こういう本じゃないですよね。製本してません。巻物でした。でこう開いて、こう開いてこう見ていくわけです。あのユダヤ教のあれだとね、出てきますよね。こうやってみんな持ってますよね、あれ。巻あのあれですよ。で、そこで巻いた後にロウで封印をするんですよ。封印、あのロウを落としたら固まるじゃないですか。そして後でこの指輪のところにハンコがあるんで、この押してこう封印をするんですね。でこの ことを今言ってるんですが、封印を解くのにふさわしいもの、これは封印を解く権利のあるものは誰かという話なんです。でこれエレミア書に書いてあるんですが、土地権利証書なんですよ。わかりますか？ルツ記にある買い戻しの権利の話ですよ。この買い戻す権利を持っている人が誰かいませんかと御使いが言っているところで、探してみても、くまなく探してみても、地上においても天においても地の下においてもどこにも誰もいなかったということで、ヨハネは激しく泣いていました。なぜか、それはこの、ここにある権利証書というのは文脈、この前後関係を見ると、この後ですね、ずっと見ると簡単です。全世界の権利証書だったんですよ。全世界のが土地、この全世界があって、それを、この買い戻す権利を持っている人が誰もいない、つまり今の罪と不法の中にある世、悪くなってしまってる世、もう理想の状態とはもうほとんど、もう本当かけ離れてるよ、これを元の神の理想、このエデンの園にあった、初めにあった神様が良いと言われたところに戻してくださる、これを買い戻す、つまり回復してくださる、ね、神の国にしてくれる誰もいないって話なんですよ。で、ね、これね、この宗教やってるとかキリスト教やってるとかそういう話じゃなくて、世界の人がみんないろんな人がやろうとしてるわけですよ。どうやって科学的にやろうとしてる人はもうわんさかいますね。今世界をこの 病気をね、難病をいかに治すかといって、そして、本当にこの研究して求めているわけですね。科学が進歩しましたよ。どうですか、科学が進歩して、例えばね、天才と言われている物理学者がですね、何をしたかといったら兵器を作り始めて、そして核兵器まで作り始めてですね、俺ちょっと違かったんですけどもって話じゃないですか。で今度はですね、平等な社会を作りましょうと、王政を倒して共和制にして、あるいは共産制にしようとしたと。どうですか、平和ですか、階級制はなくなりましたか、革命を起こしてもっとひどくなってるんですね。哲学では無理です、学問では無理です。今は何だろう、スポーツでやろうとしてるかな、オリンピックの時とかですね、世界サッカーなんだかっていう時にみんながわーって一つになってですね、いろんなものでやろうとしてるんですけれども、誰もできない状態を今ヨハネは泣いている。で次ご覧ください。すると長老の一人が私に言った、泣いてはいけない、見なさい、ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利を得たので。はい、出ました、ダビデの根。これがイザヤ書の11章に書いてありますが、エッサイの根株、つまりダビデ、キリストですよ、ね、勝利を得たので。勝利って何ですか、蘇ったということです。その巻物を開いて7つの封印を解くことができます。さらに私は見ざ、そこには4つの生き物がいると、長老たちとの間にほふられたと見える子羊です。ほくられたと見えるって言ってるから、もうほくられたんだけども、傷は残ってんだけども生きてんですよね。誰ですか、イエス様ですよ。イエス様なんて言われました、復活された後に。脇に手を当ててみなさい、釘の跡に指を入れて、これトマスに言ったんですよね。だから復活されて、もうきちんとした体になっていたとしても、神はあえてイエス様には傷を残しておられた。だから黙示録にはずっと新天新地まで、永遠のずっと先まで、完璧な体のイエス様ではなく、何らかのその十字架の傷を残されたままで イエス様を立たせておられるわけです。なぜか、私はあなたを永遠に愛しているからよ。永遠にあなたの罪をあがなったよ、許したんだよ。どんなに自分が思い起こそうとしても、私はこれで傷を受けたからあなたは癒されてるんだよ。ほふられたと見える子羊が立って、そしてそこにはこれに7つの角と7つの目があった。その目は全世界に使わされた神の7つの御霊、これ7つの御霊って言ってけれども、実際に御霊が7つあるんじゃなくて、あの完全数を表してますね。で、子羊は近づいて御座に座る方の右の手から巻物を受け取ったわけなんです。わかりますか？イエス様だけが希望なんです。私たちは他のものに求めてしまうんですね。で、何度も何度も言われても、どうしても違うものに求めていっちゃうんですよ。いや、イエスっていう名前何回も聞いてんだけど、これにはと思って、他のことやってもダメなんですよ。この方が血を流してくださったことによって、私たちが解放されて、そして神の子供となり、そしてキリストが、そして最後にはキリストと共にこの神の国を治めるというところまで、後のこのアダム、昔のですね、アダムがこの万物を支配しなさいというふうに、この神様に言われたと同じキリストにあって、それを行っていくことができるようになるというストーリーなんですよね。だから私たちが今生きている生活って意味あるんですよ。なんで仕事行ってんですか？なんで学校に行ってんですか？なんで夫婦生活してるんですか？なんで子供育ててるんですか？この神の計画の中の一部になってるんですよっていうことです。誰でも偉くなりたいものならば使えるものになりなさい。今のこの忠実に使えていくことによって、将来すべ収めていく、まあ練習と言ったらいいでしょうかね、訓練と言っていいでしょうかね、試験期間と言ったらいいでしょうか、その中間地点に私たちはいます。このことを忘れずに、どうかですね、残りの信仰生活も歩んでください。でお祈りします。愛する主、ありがとうございました。本当に、あなたが与えてくださった、この贖いの計画の、この、召喚図を、見させてくださってありがとうございます。私たちがこのようにして小さき者たちでありますけれども、まだこのイエス様が戻って来られる前に見出してくださって、集まらせてくださってありがとうございます。そして私たちが御霊の初歩として今体を求めて、贖いの体を求めてうめいておりますけれども、あなたは必ず与えてくださることを感謝します。そしてこの被造物も、私たちは津波や地震も経験しましたけれども、うめいておりますが、天のお父様、私たちが神の子供として現れるときに、その被造物も自由の中に入れてくださると約束してくださいました。この地球も全て贖われて回復されて、そこに私たちが贖われた私たちが立っていることを夢見ながら、真実だよと黙示録には書いてあります。夢のようだけれども真実だよとあなたは言われました。その中に入れさせていただけることを信じて、神様、どうかここにいる兄弟姉妹がこの1週間の間、この真実の中に生きることができますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。